77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅田奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、はい、今日がですね8月19日ですね、
はい、なんか早いですね。
早いですね。
もう過ぎちゃいましたね。
はい、お盆過ぎました。皆さんお盆どう過ごしたでしょうか。奈美さんどう過ごしました。
私ですね、何もしていません。大掃除ぐらいしかしておりません。
はい、はい、あ、なんか、はい、いい過ごし方ですね。なんか真面目な過ごし方というか、
ちょっとほら天気がね、ちょっとなんか突然雨が降ったりとか、はい、そういうことが多かったじゃないですか、このお盆の、習慣といいますか。
そうですね、はい、天気悪かったですね。
そうですね、はい、お墓参りもね突然雨にやられまして、
夕方くらいから行ったんですかね。
そうですね、はい、はい、
ちょっとね、私仕事があったんで、ちょっと昼間にねお墓参り行ってきたんでね、はい、全然良かったんですけど、
はい、はい、
こう長崎県夕方くらいからすごい雨でしたね。
すごかったですよね。
でね、まあ私こうね地元の雲仙市で昼間お墓参りをして、そしてまあ夕方からねお店にやってきて、でお盆はね長崎市内すごく賑わうわけなんですよ。
で、小籠船ですよね。
そうなんですよ。はい。ですごく賑わうんですね。で、はい、まあ、通りもね、こうね、たくさん人が歩くんですけど、はい、ちょっとね、まあ、お店ね、その日定休日だったんですけど、お店の入り口で、ね、はい、生ビールとね、カットメロンを販売しようと思ってたんですよ。
はいはいはい。はい、
なんですけど、すごい雨じゃないですか。
いやもうなんか集中豪雨って感じでしたよね。
そうなんですよ、はい、
もう本当ゲリラ豪雨っていうか。
そうなんですよ。でもうダバダバ降ってくるんで、ちょっとね、
そうですね、
外で売るなんてことが全然できなかったんで、
はいはい、はい、
なので、まあ、ちょっとねこう建物の中に引っ込んだところでね、こう生ビールいかがですかってやってたんですけど、
うん、
はい、まあ、当然ねそんな時にね、こうみんなこう大急ぎでね、こうずぶ濡れになりながら過ぎ去っていくんで、生ビールなんて誰も買わないんですよ。
確かに確かに。
そうなんですよ、
はい、はい、
カットメロンもね、はい、はい、ね、カップに入れて、ね、売るつもりだったんですけど、もうね、
はい、
ね、そんなのもね、うん、もう誰も買わないんですよ。だってね、もうカップがびしょびしょになりますからね。
メロン食べてる場合じゃないよっていう感じでしょ。
そうなんですよ、うん、この時期ですけど、ずっと雨に当たって、うん、なんかみんな寒くなっちゃうんですよね。
あ、
はい、なんで大変
でしたよ。そうでしょ
うね。でも全然売れずに、
うん、
で、ね、うん、爆竹の音もね、もう例年よりは少しね、うん、小さめで、
あ、はい、そうですよね、なんか静かでしたよね、なんか結構、は
い、そうなんです、はい、で、まあ、そういうわけでね、私、うん、もう早々ね建物の中に入って YouTube のリアルタイムの配信で、精霊流し見てました。
そうなんだ、
はい、
はい、そういう楽しみ方がありますよね。
そうですね、まあ、配信だったらね、うん、濡れずに見られるなということ
で。はいはいはい、はい、
そうなんですよ、はいはい、で、まあ、私が見てた配信っていうのが、うん、長崎 YouTuber の DAIGO さんっているんですね。
はい、
はい、で長崎 YouTuber DAIGO さんって DAIGO TV ってやってるんですけど、まあ、その方ね、はい、まあ、ここ FM 諫早で水曜日の DAIGO TV っていう番組もねやってるんですけど、
うん、
はい、
うん、
その方がね3時間以上ずっと中継してたので、
すごい、
はい、それを見てたんですよ。その方ね、配信の前と後に、うん、まあ、私お友達なので、
は
い、はい、お店に寄ってもらったんですけど、もうね、うん、豪雨の中ずっと外にいて、もう体が冷えたって言ってましたね。
マスターのお店お風呂はないです
よ
ね。
お風呂もあればよかったんですけどね。でね、
うんうんうん、はい、
あまりにもね大変だったんで、
は
い、はい、なんでね、こうあったかい飲み物を用意してね、こう うん、スパイシージンジャーティーってね、こううちの人気メニューなんですけど、うんうんうん、まあ、それでね温まってもらって、はい、あったかいピザを食べてもらってって温まってもらったんですけど、
はい、はい、そうなんですね、
はい、 もう、はい、なんですけどね、もうその第5 TV の、配信
で、はい、
あのすごいねこう衝撃映像がねが収められたんですよ。
そうなんですか。
はい、
でこれ衝撃
映像、まあね、
すごい気になる。
そうですよ、うん、まあ、大体長崎市内の精霊流しって、まあ、うん、衝撃的なんですけど、もうそこら中で爆竹が鳴りまくって
ます、ね、そうですね、
はい、うん、はい、で大体衝撃的 で、まあ、大体、ね、その3時間半くらいやってたと思うんですけど、3時間半ずっとね衝撃映像なんですけど、うん、あのこれ本当にねシャレにならなくて危ないシーンがあったんで、まあ、それねこう皆さんにねご紹介 したいと思うんですけど、
うん、
まあ、結構ねその精霊流しってね、こう爆竹を鳴らして、ね、高揚感がやっぱあるわけなんですよ。
ちょっと興奮しますよね。
そうなんですよ、はい、うん、でまあ、それはそれでね、まあ、そういう送り出し方だからね非常に、ね、うん、文化としていいことなんでしょうけど、なんでしょう、こ うっかりねこう安全の気配りがねおろそかになってしまう場合があって、でその衝撃映像はですね、はい、こう頭の上でね火のついた爆竹 の段ボールを頭の上に掲げてバチバチやってる男性がですね、こういきなりこうあの通りに走り出てからですね、で あわや走行中の路面電車と接触寸前っていう、
すいません、あの、はい、路面電車は走って
るんですか、
その時間帯、
はい、走ってるんですよ、はい、はい、で接触寸前っていうね、いうことですね、はい、警備員も、ね、の人もねこう一応止めようとはしてたんです、なんですけど、
なんか飲んでるし、
もうあるかもしれないです、
ね、もう、うん、飲んでますよね、はい、大体皆さんね、
はい、そうです、結構多いんですよね、うん、はい、でまあ飲むのもいいし爆竹もいいし、で、うん、高揚感もいいんですけど、あの、ね、うん、組み合わせによってはこれが結構ね危険を招くっていうね、
いやもう結構危険ですよね、はい、なんかその勢いでその爆竹を人に投げたりとかっていうのが一時期問題になってて、
はい、
車とかにね、
はい、
そういうのがあったじゃないですか、かつて、
はいはい、
う
ん、あったと思いますね、まあ、ちょいちょい聞きますからね、うん、聞きましたから、
聞きますよね、
はい、
うん、
そうなんです、でそのまあ DAIGO さんの DAIGO TV は全国の、あの全国放送のテレビ局からもですねこうインタビューを受けて、
うん、
はい、で、あの全国放送にもね、放送されたんです。
あ、そうなんですね、
はいはい、長崎でこういうね出来事がありましたってね、
うん、
でまあねこう今ねこうしてこう危ないので気をつけましょうねっていうふうに言ってるんですけど、
はい、
はい、なんですけどねその放送ね、全国放送私見ましたよ、今朝のね、情報番組だったと思います、全国放送の番組でね、
うん、
見たんですよ、長崎の精霊流して、うん、あわや大惨事みたいなね、そんな、はい、紹介のされ方だったんですけど、
はい、
でもねそのあわや大惨事のところだけねこう紹介されるんで、なんかね精霊流しってやばいんじゃないみたいな感じでね、そんなイメージがついたらやだなとか思いましたね。
なるほど、
確かにねそういう出来事はありましたけど、なんか別にね、はい、こう精霊流しっていうのはこう危険と隣り合わせとかね、そういうねのともまたちょっとイメージ違うんで、うん、はい、全国にねこうねちょっと変なイメージの広がり方があったら嫌だなと思ってね、
そこだけあの切り抜かれたわけですね。
そうですね、はい、うん、はい、まあ、当然ねその、まあ、こういう映像が撮れましたっていう、まあ、そういう紹介なんで、あの、うん、精霊流しのこう、うん、ね、歴史とかねあの文化とかをこう紹介するのはさすがにそれは無理だと思うんですけど、
うん、
まあ、はい、まあ、なんですけどね、うん、なんかこうね、うん、危ないお祭りみたいな感じでね、あの思ってほしくないなって、うん、いうふうには思いましたね。
うん、それは思いますね。
はい、そういう、ね、うん、あの伝わりの仕方ってあるじゃないですか。
あります、あります、
ありますよね。
あのその前後をあの切り取ってしまうと、はい、やっぱり趣旨が見えなくなっちゃうんで、はい、
そうですよ、
ちょっとやっぱりあの、ね、あの、はい、困りますよね、そういう話だと。
そうですね、はい、まあ、
うん、
番組の尺とかもあるんでね、なかなかこう精霊流しの紹介とかまではいかないんでしょうけどね、
やっぱり目に入ってくる情報っていうのは、目に飛び込んでくる情報っていうのは、やっぱりこう前後でお話がつながったとしても、衝撃ですからね、はい、そっちの方が。
そうなんですよ、
うん。それはあるかもしれませんね。
はい、まあ、なんでね、こう長崎のね、精霊流し、あまり皆さん知らないので、こう、まあ、いいきっかけでこう知ってもらえたらなってね、思う。
そうですね。
はい、多分逆もね、あると思いますよ。
うん、うん、
はい。奈美さんのね、出身、大阪。ね、
うん、
はい、うん、私、うん、大阪ねあんまり知らないので、うん、こう大阪のねこうお祭りとかイベントとかね、うん、そこだけテレビで見たらなんか違ったイメージで覚えたりすることってありそうですもんね、
う
ん、
ああ、そうですね、
はい、
うんうんうんうんうん、はい、なんか大きいのでなんか岸和田の団地、岸和田とか有名ですよね、
はい、ありますよ、はい、で、あと、うん、あとはね あの阪神優勝といえばってね阪神優勝といえば大人の人たちが次々川に飛び込むの映像が頭に浮かびますもんね。
あれはでもそうですね、昔はそうでもなかったんですけど、うん、阪神の甲子園駅前はちょっとやっぱ大変なことになりますよね。阪神巨人戦になります。あ、私一回行ったことあるんですけど、
はいはい、見たことあるんですか。
あの飛び込むのは道頓堀だと思うんですけど、はいはい、甲子園の駅前で、はい、もうちょっとやっぱ大変なんですよね、阪神ファンの方々が、
はいはい、うん、あでしょうね、
うん、なんかもう、うん、ほとんどなんか自分のなんでしょうね、なんでしょうちょっといい、私別に阪神ファンじゃない、巨人ファンじゃないとか、はい、そういうことじゃなくって、はい、あのすごいなと思うんですよ、あの命のかけ方といいますか。
あ、情熱がですね、
情熱が、はい、はい、
へえ、まあ、それはでもいいことですよね。
そうなんです、はい、だから言ったようにその長崎の祭りと一緒でね、
はい、
多分祭りっていうか精霊船と一緒でその時に全部エネルギーを集中させてやるわけじゃないですか、
はい、
うん、だからエネルギーがこう一本化されるわけですよ。例えばその阪神巨人戦とかね、
はいはい、
精霊船に、はい、親族で一体感になって流すぞみたいなね、はい、あ、
そうですね、おじいちゃん送り出すんだっていうね、
そう、はい、そうなると、まあ何でしょうね、普段そんなことない、大したことない力でも、
はい、
一本化されるとエネルギーがね、
はい、
なんかまるでカメハメハのようにね、
ああ集中っていうのはそういうイメージなんですね。
そうですね、
はい、ああなるほど、これこうメンタルの世界から見たらそういうふうになるわけですね。
いや確かにそうだと思いますね、はい、うん、家でね、阪神ファンを装ってるだけだったらいいですけど例えば甲子園駅でそのね、
はい、
まあ、おそらく負けることが多いんで、
ね、そんなことはねないんでしょうけど、
ないんですけど、私どっちかといえば阪神好きなんです。
あ、はい、
好きなんです、はい、だけどあんまり勝つというよりもね、そういう、はい、そうじゃないことの方が多いじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、勝負事ですもんね、うん、
でその場所も手伝って、やっぱりその場所のエネルギーも手伝って、
うん、ああそうでしょうね、
なんかね、もう面白いんですよ、なんか本当に変な話、でも、うん、その反面危険と隣り合わせと言いますか、
はい、その危険行動にもこう結びつく、
うん、もちろんそうですね、 なんかちょっとアドレナリンが出まくってる状態なんでしょうかね。
なるほど、
ああ、
で道頓堀もね、あれですもんね、こうなんでしょう、水深がこう浅いところもあったりとかするので、あれ本当飛び込まない方がいいよってね、
あれね
言われてますもんね。
本当金がね、道頓堀川はすごい、その言っていいのかな、大腸菌なんかが多くって、
いやだって都市部の川はねやっぱそうですよね、う
ん、でそれでちょっと病気になる人が多かったんじゃなかったかなっていうふうに記憶してますけど、
あ、そういう危険もあるわけですね。
ありますよ、うん、
なんでね、こうね、ご先祖を送り出す時も、
そうなんです、
ね、はい、お気に入りのね、応援してるチームが優勝した時も安全にね盛り上がりましょうねっていうことですね。
そうなんです、そうなんです、はい、
ということでね、はい、奈美さん先週覚えてますか、うん、先週のテーマ、
はい、何だったっけ、赤いものでしたっけ、
はい、あ、そうです、赤いもの、
はい
はい、赤いものね、トマトっていうことで、ね、
はい
はい、トマトすごく強いんですよって、トマト最強伝説みたいなね、そんなお話をね、したと思います。
美味しいトマトはね、
はい、美味しい、美味しくて強いっていうね、最強なんだってね、そんなお話をね、
そうでした、
したと思うんですけど、今日はですね、まあそんなね、はい、トマトのね、こう続きのお話をね、こうしようと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
今日ご紹介するのはですね、うん、非常に面白いって言ったらあれなんですけど、なんかね、最近ね、こう SNS でちょっとね、まことしやかにね、うん、言われている、まあ、トマトのね、うん、なんでしょう、まあ、ネタみたいなものがあるわけですよ、はい、これ一部の人は本気で言ってるんですけど、これね、どういうのかっていうと、遺伝子組み換えトマトがこう世の中にこっそり流通しているんだみたいなことをね、それがそういうネタがですね、こう SNS 上でね、こう最近ね、拡散されてるんですよね。
知らない
。はい。で、まあツイッターとかでね、こう拡散されて、で、 まあ、遺伝子組み換えてね、遺伝子組み換え作物ってこう、ね、どういうものか知らないけど怖いなとかいう人が、それをね、もう信じてからですね、こう、まあ、大変だというふうにね、こう非常にね、こう不安になってるんですけど、まあ、農業バラエティナイラジオとしてはですね、正確な情報を発信しないといけないなと思ってね、まあ、今日ご紹介しようと思うんですけど、
はい、
当然のことながら遺伝子組み換え野菜、うん、トマトを含めてが、はい、今現在の日本では出回っていないです。出回っていないというか、販売されてないですね。
トマトの話ですね、はい、それはね、
はい、そうです、トマトの話ですね、
はいはいはいはい、
でなので、これは遺伝子組み換えトマトなんだっていうふうなんですね、こう、インターネットにこう画像が上がったりするんですけど、それはですね、
うん、
全部正確ではない、嘘ですね。
うんうん、そうなんだ、
はい、そうです、はい、
じゃあなぜそんな記事が出回るんです？
はい、そうです。でそのなぜそんな記事が出回るかというと、これがですね、はい、まあ、これもまあ何でしょうか、うん、面白いって言っちゃあれなんですけど、トマトのね、うん、断面、トマトを、はいはい、胴切りにした、輪切りにした時のね、断面がですね、はい、あれが、うん、ちょっと想像できると思うんですけどね、うん、断面、ゼリーのと種の部分と、あと果肉の部分とってね、うん、こう分かれてるじゃないですか。
うん、そうですね、
はい、で、まあ、果肉でお部屋が仕切られて、でその中にねゼリー質の部分があるっていうね、そういうのなんですけど、品種とか育ち方によってはあれが、なんか不規則なちょっとぐちゃぐちゃしたようなね形のトマトになるわけですよ。
へ、
はい、うん、はい、でまあ、そういう品種もありますし、で、まあ、育ち方でそうなることもあるんですけど、うん、たまたまそういうのをこうスライスしたときに今まで見た形とちょっと違うなというので、あ、これは遺伝子組み換えに違いないみたい なんかことをですね、思い立った人が、うん、うん、SNS に上げてしまったせいで、それがですね妙に流行ってしまって、はい、あ、私のもそうでしたみたいな感じでね、
うん、
はい、そんな風にね出回ってしまったんです。
あ、その断面図を見た人からってこと？
はい、そうです、はい、断面図がねこう普段見てるトマトと違ったりしたときに、でまあその断面図がですね、まあ、そういうふうにね、まあ、ちょっとなんでしょう、ぐちゃぐちゃみたいな感じになってるのは、昔からあるトマトの品種でも結構たくさんあるんですよね、
うん、
はい、なので、まあ、いろんなトマトをねこう切ったことある人だったら、ああこういうのねって思うんでしょうけど、あんまりトマトを切る機会がなかった人とかが、うん、がうっかりね、うん、それを見てしまってびっくりしてしまったっていうのが始まりかもしれないです、はい、で、
なるほど、
そうなんです。で見た目がねちょっと思ってたのと違ってなんかこうびっくりしてしまったとかね、そういうことはね、うん、まあ人間だからもあると思うんですけど、でもねそれでこう不正確なねこう情報を流してしまうとね、トマト農家の人困るので、
うん、
はい、なので、そういった食べ物のですね、こうそういう不安情報を発信するときはですね、ね、変な情報を発信してしまわないようにね、こう十分気をつけたいですし、
うん、
でそういう情報をね、うん、見つけたとしても、うん、もうね、うん、こう安易にね、あ、そうなんだってね、ね、流されないようにしたいですねっていうことをね、この番組では言いたいです。うんう
ん、なるほどね、
はい、
うん。やっぱり目から入る情報ってやっぱ強いですね。
そうなんですよ。はい。
うん、
はい、でやっぱりね、こうインパクトがあるんですよ。まあ、ちょっとね、ぐちゃぐちゃってなってるやつ、
ね。あるでしょうね。は
い、たまたまね私は職業柄、まあ、いろんなトマトをこう切ってるので、ああこういうのだな、うん、みたいな感じですけど、まあ、もしかしたら初めて見た人は、あ、初めて見たってことで、ね、びっくりしてしまうかもしれません。でもね、ここでね一つ言いたいことがあるんですけど、遺伝子組み換え技術ってね、なんか映画とかではなんか何でしょう、ミュータント生物とか言ってね、こうモンスターみたいなのがねあったりするじゃないですか、 なんか、
はい、好きです、割とああいうのが、あ、
はい、で私も結構好きなんです、遺伝子操作で作られたなんか すごく強いモンスターと戦うとかですね、だいたいああいうのってなんか怖い見た目とかをしてたりするわけです、うん、
しますね、
しますよね、はい、で映画そっちの方が盛り上がるんで、ね、
うんうんうん、
そんな感じでねこう突然変異ってね、うん、こうあるわけなんですけど、でもね、うん、ちょっとね、うん、考えていただきたいのが、トマトとかね、まあ、トマトだけじゃないんですけど、それを遺伝子組み換えする人たちがですよ、うん、そういう技術者たちがわざわざ気持ち悪い見た目にしますかねって話なんですよね。
あ、そもそも論ですね、それ。
そうなんですよ、はい、
そもそも論
そうなんですよ、はい、はい、そんなね、
そうですね、
そうですよ、遺伝子をこう自由自在に組み換えられる技術を持っているならですよ、はい、 どうせだったらあのみんなが食べたくなるようなねあの形にするじゃないですか、
ね、売れるようなね、
そうです、売れるようなね、こうみんながびっくりしないような形にすると思うんで、
そうですね、
はい、まあ、私はねその、まあ、ちょっとねこう不規則になってる寝室断面のトマト別に気持ち悪いとは思わないんですけど、そうね、他の人もねそういうふうに思わないような見た目にするはずなんで、ね、うん、冷静になって考えたらそれがね、遺伝子組み換えトマトであるはずがないんじゃないって、ね、思うんで、ちょっとねこう立ち止まっていただきたいですし、はい、でね、まあ、私がね、この SNS でこういくつか確認したのが、ね、ってこうね、不安ですよねってこう不安をね、こう皆さんのこう不安をこう利用してというか、それをこう増長させて、で、ね、なんかね、こう怪しいね、あの病気に効くんですとか、そういうのを、ね、こう売るっていう、ね、ビジネスの人も結構たくさんいるので、なので、はい、食べ物の不安情報はですね、本当ね、こう気をつけてくださいっていうことを言いたいですね。
そうなんだ。でもそれはそうですよね。やっぱりその自分が受け手の自由なんですよね。それを見たとき、はい、情報を入れた時の、はい、発信者と受け手っていうのも全然ズレがありますよね。やっぱり、
はい、そうですね、はい。
受け手の自由ですから、
はい。
だからやっぱり発信する方ももうなんか私昭和っぽいですけども、
はい、
やっぱりこうなんていうのかな、自由になればなるほど。ちょっと気をつけて発信しないといけないし、気をつけて受け取らないといけないなっていうふうにはやっぱりいつも思ってるんですけどね。
そうですね、はい、うん、でまあね、まあ、情報っていうのは発信する側もね、受け取る側もね本当に気をつけなきゃいけないなということでね、本当そう思いますし、
そうですね、
はい、
それでなくても私たちちょっとこうこういうねコーチングとか仕事してますと、
はい、
やっぱりちょっと外国ね、外国の方と喋ってたけども、やっぱり日本人って情報弱者だよって言われたんですよ。
はい、そんな言い方しなくてもいいと思うんですけどね。
いやいや、それはもう専門的なサイドから言われたんですけども、
あ、はい、そういう側面もある
かもしれない。そういう側面もあるっていうことなんで、はい、でしょうけども、仕方ないねってよく使うよねって言われたんですよ、日本人って。はい、あ、でもそういえばそうかもって思ったんですよね、私、はい、その時に。仕方ないって結構便利な言葉よねっていうふうにちょっと思ったんですけれども、
そうですね、受け入れるのが上手っていうのがあるかもしれませんけど、その反面ね、
そうそうそうそうそう、
あんま仕方なくないことも仕方ないって言ってるところあるかもしれないですね。
いや、だからやっぱりどういう意図を持って発信してるかっていうのは、はい、こちらからではちょっと計り知れない部分も多いじゃないですか、はいはい、だからやっぱ仕方、もうめんどくさいから仕方ないねって私もすぐ思う方なんですけれども、はい、それはやっぱりちょっとある程度ね、右から見たり左から見たり上から見たり下から見たりすることも必要なのかなっていうふうにちょっと思いますね。
そうですね、
うん、疑ってばかりでは良くないですよ。
あ、そうですね、はい、うん、まあね、まあね、疑いましょうねっていうよりはね、こうね、うん、なんかこう不安情報とかをねに出会った時にね、こうちょっと立ち止まりましょうね。
不安の方がヒットするんですよね。
そうですよね、はい、そうなんですよ、はい、だからね、私のね発信するね今日のねこの情報ね、まあ、ね面白みはないんですよ。
そうですね、
はい、はい、だと思います。スーパーに並んでいるトマトは遺伝子組み換えトマトではありませんよね。
確かに。
つまらないことですよ。つまらないですけどね、
つまらなくはないんじゃないですか。
はい、
うん、なんかね、つまらなくないと思うんですよ、
はい、響きにくいですよね、うん、響きにくいですけどね、はい、でもねこれ、まあ、一応ねそれで困ってる農家の人がいるのでこれ発信しないといけないです。
やっぱりねスーパーなんか行きますでしょ、ね、
はい、
で買うときにやっぱり遺伝子組み換えありませんとかいうふうに書かれている商品を見ると、
はい、
やっぱ信頼度は上がっちゃう、上がりますよね。それが何なのかを理解していなくても。
そうですね、まあ、そう書いてあるってことはなんか良いこととして書いてあるんだろうみたいな感じでね。
あ、もう本当に、ね、もうまさにその通りですね、
はい、はい、で、まあ、実際のねその遺伝子組み換え作物、まあ、いろんな種類のものがあるんですけど、まあ、遺伝子組み換え作物、はい、まあ、まあ、野菜で言ったら日本国内で流通してるっていうのが基本的にはなくてですね、はい、で、はい、で、あとはその、まあ、海外とかで作られているもの、あとは飼料用として輸入されているもの、輸入されていると言いますか、形を変えて入ってきているもの、まあ、そういったものはねあったりするんですけど、まあ、野菜果物でスーパーに並んでるっていうのはないですね、
はい、そうなんですね、
はいはい、であとさらに言うと、何でしょう、 まあ、そのね、遺伝子組み換え作物のこう安全性ってどうなんとこう聞かれることあるんですけど、まあ、それについてはですね、うん、ちょっとこのラジオでね、正確に話そうとすると、うん、まあ、私の能力ももちろんそうですし、時間もですね、非常にかかるので、まあ、それはね、うん、ちょっと公的な情報をチェックしていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけでね、やっています、ナイラジオ、ね、今週はね、トマトをね、先週に引き続きねちょっとお話したんですけど、ここから奈美さんのお知らせがあるということで、
あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、私普段個人セッションとかスクーリングをしてプロを養成しているんですけれども、
は
い
はい、
メンタルコーチとしてやってるんですけれども、はいはい、それとはまた別に、はい、私もだいたいシニアに突入していきますのでこれから、はいはい、女性の方々に向けて、セカンドライフをね豊かなものにしようってするセカンドライフを豊かなものにっていうテーマで、はいはい、無料オンラインサロン、サロンっていうか、はい、無料オンラインセミナーといいますか、はい、それを、まあ、ちょっと今計画中なんですけど、第1回目が来週の26日の金曜日の14時から13時まで、1時間ですね、2時から3時まで、はい、ちょっと開催して、はい、第1回目はゲストをちょっとセラピストをお呼びして、
はい、
でやっていこうと思うんです。で、定期的に開催していこうと思いますので、はい、セカンドライフっていうことですから、時間をどういうふうに使っていくのかとか、はい、例えばご夫婦の問題をどういうふうにこう考えていくのかとか、
はい、
そういったことも含めて、まあ、涙あり相談ありいろいろあるかと思いますけれども、
はい、
まあ、楽しくちょっとやっていきたいなっていうふうにちょっと計画してますので、ぜひご参加いただいて、
はい、
でアドレスは、マスターちょっと告知していただいていいですか。
あ、はい、はいはい、告知、これは奈美さんにメールでお送りする感じなんですかね、はい、お問い合わせ先、ね、メールアドレス、はい、
そうですね、お問い合わせ
っ
ていうよりも、HTTP から始まるやつでいいんですけども、
はい、
メールだと、はい、楽やね、アットマーク、Gmail なんです。
はい。
楽やね。
はい。あ、はい、楽やね。あ、楽やね。
楽やね。楽やねっていうね。はい。はい、これを、あ、そうです。
はい。はい。では、ちょっと、もう時間が限られてたので、はい、これをご紹介しますね。
はい。はい、
rakuyane、アットマーク、reserveston.jp ですね。
そうですね、はい、楽やねって、はい、アットマーク、以下は G メールで結構です。
あ、はい、G メールでも OK ということで、はいはい、番組宛てのメッセージでも、
はい、
も
OK
ということですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけでね、
待ってます、
はい、お待ちしています。
はい、はい、
というわけで奈美さん、今日もお別れの時間になってきましたよ。
はい、あ、はい、早いです、
はい、いや、いいですね、はい、はい、今日はね、精霊流しの、ね、ネタから始まりました
という、ね、本当ですね、
はい、うん、ということで、お盆明けの奈美ラジオ、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Corazón.